Cinemano Himitu.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第6回です。こういう公に向かって発言する場所で避けた方がいい話題は政治、宗教、野球なんて言われてますが、まあ揉める元ですよね。エンターテイメントの世界ではどちらかに肩入れせずにどちらにもいい顔しておいた方が何かと得なんでしょう。なので政治、宗教、野球は避けておいた方が無難ですというわけなんですが、実際やってみると案外その話題に触れないというのも難しい。話術があれば簡単なんでしょうが、僕みたいに話すのがあまり得意じゃない人間にとってはなかなかのハードルです。やっぱ触れちゃいそうになるんですね。政治、宗教、野球。今回紹介する映画の感想は結構前に1ヶ月くらい前から準備していたんですが、その自分の政治的なスタンスを明らかにしないで話すというのはなかなか難しいもんだなと感じましたよ。さあシネマの秘密第6回始めます。世の中は社に構えてた方が多くを知ることができるんでしょうか。ひねくれ者と考えて真っ先に浮かぶ俳優はビル・マーレーです。1984年に公開されたアイヴァン・ライトマン監督の映画ゴーストバスターズでスターの仲間入りを果たしたコメディアンですね。出演作品での彼の天邪鬼っぷりはたまりません。癖になります。そんなビル・マーレーのひねくれ具合が一番堪能できるのは1993年に公開されたハロルド・ライミス監督の映画恋はデジャブなんじゃないでしょうか。どうしようもないくらいひねくれている中年レポーターが地方の街のイベントの取材に訪れる。イベントに全く興味もないからやる気もない、早く帰りたくてたまらない、そんな中年レポーターがその街で一晩過ごすとあら不思議、目覚めたら日付が一日戻ってる。中年レポーターは来る日も来る日も今日を過ごすことになる。ひねくれてるだけに繰り返す今日の過ごし方が抜群におかしい。今回紹介した映画はそんなひねくれ者を演じさせたら天下一品、ビル・マーレーの主演映画ロック・ザ・カスバです。本作ロック・ザ・カスバは2015年制作のアメリカ映画、日本では今年2016年7月限定公開ですかね。結構時間もまちまちな上映だったので劇場で見るのを断念、まあ仕方ない、レンタルで見ました。話はこういう感じ。ビル・マーレ演じる落ちぶれた音楽プロデューサーがひょんなことから軍の慰問ツアーへ参加するために中東アフガニスタンへ。しかし現地でゾーイ・デシャネル演じる歌手がパスポートを持って失踪したからさあ大変、アメリカへ帰るため大使館へコネを持つというスコット・カーンとダニー・マクブライド演じるブローカーが持ちかける危ない橋を渡ってしまう羽目に。よくある異国トラブル映画かと思いきや、話の展開に合わせて映画のジャンルがポンポン変わっていく。今これ何の映画を見てるんだっけと感じる人も出てきそうだけど、 こういうのが好きな人にとってはたまらない一作。話の出発点から遠いところへ帰結するラスト。いいです。舞台がアフガニスタンで、出てくる主要人物はハリウッドスターが演じているんだけど、ちゃんとアフガニスタンにいる理由を説明してくれるし、主人公と時には対立し、協力し、その理由もちゃんと説明がつく。極めてわかりやすい映画。劇中登場するアフガニスタン人もちゃんと英語を喋ってくれるし、まさにハリウッド映画。前半の異国文化触れ合いコメディ、中盤のスター誕生的な展開、そして後半の7人の侍的な展開、エンターテインメントとして楽しく見れるように作ってある。ただ、このエンターテインメント性にちょっと違和感があるんですね。やっぱ占領された人々の悲哀みたいなものは、ハリウッド映画ではオミットされるよなと。中盤のスター誕生的な展開で、ビル・マーレ演じる音楽プロデューサーによって見出される、リーム・リューバニ演じるアフガニスタンの女性。彼女をビル・マーレが見つけた時、歌番組のオーディションの予選、決勝と作品中に計3回彼女は歌を披露するんですが、英語の歌を一貫して歌うんですね。劇中語られる彼女が歌う理由は、神への感謝を歌によって届けたい。なのに3曲とも英語の歌。神への感謝なら母国語もしくはアラブ語とかじゃないの？なんで？そこら辺雑じゃない？制作してる人たちはアメリカというか英語圏の人しか見てないんじゃないの？ここら辺の描写にアメリカによって占領されたアフガニスタンの人たちの悲哀を感じたんですね。少なくとも最後、歌番組の決勝で歌うのは母国語の曲ならもっと盛り上がったのに。これが先ほど言った違和感ですね。しかし、本作ロック・ザ・カスバはそんなよくあるハリウッド映画とは一線を画していたんですよ。撮った監督はバリー・レビンソン。映画「グッド・モーニング・ベトナム」や「レインマン」「スリーパーズ」、テレビシリーズ「ホミサイド」「殺人捜査課」などを手掛けた名将です。個人的にはバリー・レビンソン監督作品だと、映画「ホーム・アローン」を手掛けたクリス・コロンバスと組んだ映画「ヤング・シャーロック」「ピラミッドの謎」がかなり好きなんですが、一体リーム・リューバニ演じるアフガニスタンの女性は誰の曲を歌っていたのか、このポイントを見ている時にはすっと抜けていたんですね。後からサウンドトラックを眺めて気づかされたんですが、彼女が歌っていたのは3曲ともキャット・スティーブンスの歌。キャット・スティーブンスとは何者か。1970年代に活躍したイギリスのシンガーソングライター。当時日本でも「雨に濡れた朝」や「ピーストレイン」などの楽曲でよく知られていたそうですが、ちょっと僕は世代がずれたせいか知らなかったです。キャット・スティーブンスはイスラム教への改宗を機に音楽活動をやめた人だそうで、その後欧米でイスラム教がクローズアップされるために、スポークスマン的にイスラム教徒の立場を説明していたようで、結果彼が改宗前に発表していた音楽は欧米では自主規制されるようになったみたいです。なんでイスラムの型を持つ裏切り者の曲を書けるんだってな具合に。そんなキャット・スティーブンスの曲を劇中歌ってるんですね。つまりこれは個人の自由を抑圧しているのはアフガニスタン、イスラム社会だけでなく、アメリカ、ヨーロッパ、欧米社会もそうであると映画を通じて訴えているんじゃないでしょうか。その意図がなければ、キャット・スティーブンスの曲をアフガニスタンの女性に歌わせた理由が見つからない。単に バリー・レビンソンの趣味なのかもしれませんが。というわけで、意外と骨太なロックンロールムービーである本作、ロック・ザ・カスは、ちなみに本作、タイトルにも使えているザ・クラッシュの名曲、ロック・ザ・カスは劇中流れません。これはクラッシュサイドが曲の使用を断ったから使えてないそうで、これ多分使われていたら話もだいぶと変わっていたような気がせんではないんですね。本作、おすすめです。
ポッドキャスト、シネマの秘密を聞いての感想やご意見、ダメ出しは、
iTunes Store
のレビュー、
TuneIn Radio、SoundCloud、Tumblr
のメールフォーム、
Twitter
アカウント、
@CinemaNohimitsu
までお願いします。
こんな感じで、ロック・ザ・カスは紹介させていただいたんですが、どうでしょう。今これを収録しているのは11月9日の夕方。アメリカではドナルド・トランプが大統領選挙に勝利し、オバマ率いるアメリカ民主党の8年間をアメリカ国民は否定した形になったわけですね。ロック・ザ・カスバはオバマが大統領候補時代に公約したアフガニスタンからの撤退、それ以後のアフガニスタンを描いた映画。今後トランプはアフガニスタンに対してどういったアクションを取るのか、また取らないのか、気になるポイントではありますね。いわゆるアメリカ人が他人の国で自分たちの好き勝手にやる、考えを押し付ける、アメリカ率いる連合国に占領された記憶を持つ日本人にとっては、本作はなかなかナイーブにならざるを得ない映画だなと感じましたよ。まあ政治、宗教、野球、そこに触れないでの感想は言いづらいものです。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第6回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。
To enjoy the next broadcast distribution.